ございます。聖書と福音の時間です。夏が本番のプロ野球の世界でも、多くの選手たちが冬の今から自主トレに精を出しています。また春に花を咲かせる草花もこの時期準備に余念がありません。そして天では神様が私たちを迎えるための準備をしてくださっています。あなたは天国に帰る備えができていますか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。先日一編の詩を読みました。最後だとわかっていたならという詩です。あなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はもっとちゃんとカバーをかけて、神様にその魂を守ってくださるように祈っただろう。あなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はあなたを抱きしめて、キスをして、そしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろう。あなたが喜びに満ちた声を上げるのを聞くのが最後だと分かっていたら、私はその一部始終をビデオに撮って毎日繰り返し見ただろう。あなたは言わなくても分かってくれていたかもしれないけれど、最後だと分かっていたら一言だけでもいい。あなたを愛していると私は伝えただろう。確かにいつも明日はやってくる。でももしそれが私の勘違いで、今日で全てが終わるのだとしたら、私は今日どんなにあなたを愛しているか伝えたい。そして私たちは忘れないようにしたい。若い人にも年老いた人にも、明日は誰にも約束されていないのだということを。愛する人を抱きしめられるのは今日が最後になるかもしれないことを。この詩はノーマ・コーネット・マレックという方の詩です。彼女の息子が10歳だったある日、川で溺れている子供を助けようとして、自分が溺れて亡くなってしまいました。彼女はその知らせを受けて、深い深い悲しみに沈み込みました。そしてその悲しみの中で書いたのが今の詩なんです。今日で終わると分かっていたら、あんなことやこんなことをしてあげたかったな。そんな思いが込められています。私たちは誰もが当たり前のように明日はやってくると考えています。しかし実際はそうではありません。私たちはいつ、どこで、どんな形で自分に死が訪れるのかは全くわからないのです。年を取ったから死ぬのではありません。若くても死ぬことはあるのです。それこそある日突然死が私たちに訪れます。それが今日起こってもおかしくないのです。もし今日あなたに死が訪れるとしたら、残された時間をあなたは何に使われるでしょうか？誰とどのような時間を過ごされるでしょうか？神の御子であるイエス様はいつどんな形でどんなに激しい苦しみを受けて死ぬのかをご存知でした。その点では私たちとは全く違います。聖書に明日十字架にかかって死ぬ、そのことがはっきりと分かったイエス様がどのようにしてその最後の時間を過ごされたのかが記されてある箇所があります。さて、杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それから、たらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。自分に残された時間があとわずかであることを知れば、私たちの生き方は当然変わります。今と同じようには生きることはできないのです。どちらでもいいことはしたくありませんし、本当に大切なことは何かを考えるようになるはずです。先ほど、教師があなたに訪れるかもしれませんと 私は言いました。それを聞かれた皆さんは、ああ、本当にそうだと自分の死を真剣に考えられたでしょうか。おそらく、それもそうだけれど、今日は大丈夫だろうと考えて、いつもと同じ生活を続けるんじゃないでしょうか。残念ながら、それが私たちの死というものの捉え方なんです。正直捉えきれないんですね。そして、現実として死が自分の目の前に迫った時、初めて慌てふためくのです。もし3ヶ月後にこの地球に隕石が激突して大爆発を起こすというニュースが報じられれば、あなたの人生は変わるはずです。聖書の語る救いや永遠の命に無関心では折れないと思います。でも、どこかで大丈夫だと高をくぐります。しかし3ヶ月後、本当にあなたも私もこの世界にいないのかもしれないのです。それが私たちの現実です。その現実を踏まえておく必要があるのではないでしょうか。さてイエス様はこの世界での時間が残りわずかであることを知られたとき、どうしてもしておきたいことがありました。それは心から愛する弟子一人一人の足を洗うということでした。目的は弟子たちへの愛を残るところなく示すためだと書いてあります。中東の道を一日歩けば、足は汗と埃で真っ黒になってしまいます。弟子たちの足はおそらくとっても汚かったでしょう。足は体の中で一番汚れている部分でした。イエス様はその最も汚れた足を洗ってくださったのです。この世界で残されたわずかな時間の中で、イエス様がどうしてもしたかったことは、愛する者の汚れを除くことであり、限りない愛を示すことだったのです。自然界には汚れを寄せ付けないものがあるそうですね。梅雨の時、アジサイの葉の裏についているカタツムリの殻は、まさにその構造を持っているそうです。汚れがついてもすぐに落ちてしまうんですね。とっても便利です。でも私たちの体はそうはいきません。私たちがもし10日間も風呂に入らなかったら、体はたちまちとんでもない匂いになります。私たちの体には自ら汚れを取り除くシステムがないんですね。汚れは何らかの方法で取り除いてもらわなければならないんですね。放っておいてもカタツムリのようにきれいにはならないんです。さて、イエス様は弟子たちの汚れ切った足を洗ってくださいました。そしてこの足の汚れ以上に、自分たちでは絶対に取り除くことのできない汚れが人間にはあります。それが神の御前での私たちの罪です。イエス様がこの世界に来てくださった最大の理由、それは十字架で私たちのこの罪を完全に取り除き、神様の御前で清いものにするためでした。この足を洗うという行為こそ、十字架を象徴的に表すものだったんです。イエス様が弟子たちの足を洗い、ペテロのところに来られたとき、ペテロはこう言いました。主よ、私の足を洗わないでください。そのときイエス様はペテロに答えられました。私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。イエス様は私たちの汚れをどうしても取り除きたかったのです。そしてこの方が最も取り除きたかったもの、それが神の御前での私たちの罪なんです。罪の汚れを取り除くためにイエス様は来てくださいました。だからこの方は罪を持っているものを決して蔑まれないんです。それどころか、罪あるゆえに、そのものに近づき、愛を注いでくださるのです。あなたの罪を取り除くために、あなたの目の前で、ひざまずいてくださっているイエス様に、ぜひ、今日、出会ってくださることを、お勧めしたいと思います。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしている、オーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。